イザヤ書65章17節から25節。見よ、私は新しい天と新しい地とを創造する。先のことは覚えられることなく、心に思い起こすことはない。しかし、あなた方は私の創造するものにより、とこしえに楽しみ、喜びを得よ。見よ、私はエルサレムを作って喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、我が民を楽しむ。泣く声と叫ぶ声は再びその中に聞こえることはない。わずか数日で死ぬ緑ごと、己が命の火を満たさない老人とはもはやその中にいない。100歳で死ぬ者もなお若い者とせられ、100歳で死ぬ者は呪われた罪人とされる。彼らは家を建ててそれに住み、ブドウ畑を作ってその実を食べる。彼らが建てるところに他の人は住まず、彼らが植えるものは他の人が食べない。我が民の命は木の命のようになり、我が選んだものはその手の技を長く楽しむからである。彼らの勤労は無駄でなく、その生むところの子らは災いにかからない。彼らは主に祝福された者の末であって、その子らも彼らと共におるからである。彼らが呼ばない先に私は答え、彼らがなお語っている時に私は聞く。狼と子羊とは共に暗い。獅子は牛のように藁を食らい、蛇は塵を食物とする。彼らは我が聖なる山のどこでも損なうことなく破ることはない、と主は言われる。この箇所から本日は永遠の神の勝利と題して西郡牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんこんにちは。今日もここに集まって共に礼拝を守れることを心から主に感謝をいたします。今日は先ほど読んでいただきました聖書の箇所、イザヤ書の第65章の17節から25節を通して、永遠の神の勝利と題してメッセージをさせていただきます。私たちはイザヤ書をずっと読んできました。去年の秋からでしょうかね。ずっと読んできました。今日はその最後のところであります。アッシリアとかバビロンとか、そしてエジプトとか、大きな国々、この世界史の中で出てくるような大きな国々の狭間で、本当に小さな国、本当に大きな苦しみの中を通っていたイスラエルのために、はっきりとその罪を示しながら、はっきりとその罪を示しながらも、でも神様はあなたを招いてらっしゃるんだ。神様はあなたと共にいてくださるんだ。神様はあなたのことを決して忘れたりしないんだ。神様は新しいことをしてくださるんだって。神様の約束を語って、神のもとに帰ってくるようにと語ったのが、イザヤの預言でした。それが一章からずーっと続いてきたわけですね。で、今日はこの、イザヤ書の65章、66章あたりを通して、この永遠の世界の話をさせていただきたいと思うんですが、このイザヤの預言の中で、このバビロンからの解放というのが一番、間近なところにありました。イザヤは、紀元前の大体700年くらいの人でありますけれども、その彼から、数百年経ってですね、このイスラエルの民はバビロンに連れて行かれる。でもそのバビロンから私たちは解放されるんだよという、バビロンからの解放の予言が、ちょっと字がちっちゃいですけれども、バビロンからの解放の予言がこの書かれているわけですね。そしてでもそれだけではなくて、イエス様のことを指している。イザヤの予言はイエス様による救いの話も出てきますけれども、今まではその話をしてきたのでありますが、今日はこのイザヤ書の最後のところから、神様は世界の完成、 永遠の勝利を約束してくださっている、私たちはその勝利を約束されているのだということをお話ししたいと思うのであります。新天新地って書いてありますけれども、永遠の、先ほどの賛美の中でも賛美いたしましたけれども、その日が来るって、永遠の日が来る、永遠の新天新地が与えられる日が来る、それを私たちは目指して歩んでいるんだということをお話ししたいと思うのであります。もう 5,6 年も前になってしまいましたが、よく、5キロとか10キロとかジョギングをしていた時がありました。まあ、春になりますとですね、まあ、そろそろ走らなきゃと思うわけでありますけれども、まあ、花粉症もあるからどうしようかなと思ったりするんですが、とにかくですね、5キロ、10キロとかジョギングをしていました。マラソンを走る人は 42.195 キロ走るわけでありますから、まあ、私の何倍走ってたのはすごいなと思うんでありますが、でも聖書の中で、私たちの信仰の生涯が、この長距離、まあ、5キロであろうと10キロであろうと、42.195 キロであろうと、長距離を走る競争のようなものだということが何回か出てきます。私たちの生涯、信仰の生涯は、この長距離を走る競争みたいなもんなんだって。ですね、ゴールがあると。必ずゴールがある。そのゴールを目指して走っているんだ。ゴールを目指して走り抜くということが書かれています。栄光の冠を受けることを目指して走るんだ。私たちが、神様が、まあ、いわゆる天国ですね。神様が天国に私たちを迎え入れてくださるんだ。それを目指して走っているんだ。と、そういうことであります。自分が走っていないときは、自分がこれ、5キロ、10キロ走るようになるまでは、この走るというのは、途中は苦しくても、途中は苦しくてしょうがないんだけど、ゴールがあるから、そのもうちょっと思って走る。ゴールが分かっていれば、それまでの間はどんなに苦しくて辛くても、そのゴールを夢見て走るもんなんだと、そういうふうに思っていました。だから、聖書を読むときにも、あ、ゴールを目指して走るんだ。この人生は苦しいけど辛いけど、まあしょうがない。苦しい辛いけど、とにかく、この最後の瞬間を目指して、走っていくんだ。もう天国があるから、あ、もう天国のために頑張って我慢して、はぁ、走って、あ、天国着いてよかった。そういうふうに走っていくもんだと思っていたのであります。でも、走ることが習慣になって、いたとき、今ちょっと亡くなってしまいましたけど、走ることが習慣になっていたときは、その走ること自体にも喜びを感じてました。走ること自体が、このゴールに着くことが楽しみ以上に、走っているときが楽しい。そういうことを経験するようになっていきました。信仰の歩みもそうなんです。私たちは、あ、そうですね。こういうちょっと絵を描いたんです。このゴールを目指して走って、その間は苦しくてって思って歩んでいたけれども、いや、そうじゃない。ゴールは素晴らしい。でも、この間も素晴らしいんだって、そういうふうに感じるようになっていきました。信仰の歩みでも、私たちはこの世で天国を目指して走ります。永遠の勝利が与えられることを目指して走ります。神様が私たちの人生が終わった時に、またこの永遠の、この世の終わりがやってきて永遠の世界に迎え入れられる時に、よくやった良いしもべだと言ってくださる永遠の天国で与えられる冠を目標にして走ります。だから、どんなことでも耐えられる、どんなこと苦しいけど、どんなことでも耐えられる、その間は嫌だけど、でも、とにかく、この天国向かって走るんだ。まあ、そういうものもあります。でも、それだけではありません。天国が素晴らしいから、だからこの地上で我慢して、地上の生涯我慢して嫌なこともあるけど、苦労することもあるけど、我慢してやっていこうというと、そうではなくて、問題はある。痛みはある。苦労はする。でも、この地上でも、神様と共に歩む生涯が、どんなに素晴らしいのか。この地上でも、神様と共に歩む生涯が、どんなに素晴らしいのか。そのことを経験していただきたいし、知っていただきたいと思うのであります。今日は、3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第1がですね、 新天新地の約束ってことであります。今日読んでいただきましたこのイザヤ書の聖書の箇所を読みながら、新天新地の約束、それを一つ一つ、目を留めていきたいと思うのであります。ここでですね、与えられるものとなくなるもの、なくなるものと与えられるものを分けて考えたいと思うんですが、ここにはいくつかのなくなるものが出てきます。まずなくなるもの、18節、ごめんなさいね、19節をに注目したいと思うんですが、私はエルサレムを喜び、我が民を楽しむ、泣くもとと叫ぶものは、泣くも声と叫ぶ声は再びその中に聞こえることはない。泣く声と叫ぶ声が、聞こえることはないというのであります。泣き叫ぶ声。このメッセージを準備しているときに、日本でですね、親の虐待によって亡くなったこのお子さんの、この、まあ、虐待で子供を、まあ、死なせてしまったそのお父さんの裁判のニュースが流れてきました。その裁判の中で、ニュースの裁判のニュースの中で言われていたのが、そのお父さんが自分が娘を虐待して泣き叫んでいる姿をビデオに撮っていたというのであります。いやー、もう本当に心が痛くなりました。そしてちょうどこのことを準備していた、泣き叫ぶ神様は泣き叫ぶ、世の終わり、永遠の世界に私たちを招き入れてくださるときに、そこにはもう涙も叫びもないんだって、その言葉を味わっているときにこのニュースが飛び込んできたので、本当にドキッとしました。文字通り泣き叫ぶ姿って書いてあった。私もコンピューターで泣き叫ぶ声がなくなる、そのことを書いているときに入ってきたニュースでした。日本の話ですね。日本でお父さんが子供を虐待した、その虐待している最中の子供が泣き叫んでいる姿をビデオに撮っていた。もう本当に心が痛くなりました。親を頼ることしかできない、頼るのは親しかない、そのような状況の中で小さな子供が親に虐待されて泣き叫んでいる。神様、どうしてこんなことが許されるんですかと思いました。まさに泣き叫ぶってこういうことなんだ。泣き叫ぶ、本当に虐待を受けて泣き叫ぶ、本当にその泣き叫んでいる子供の姿、それが私たちがこの地上の生涯を歩んでいるときには、それを目の当たりにしなければいけない場面だってある。そういうニュースを耳にしなきゃいけないような場面だってある。でも神様が準備しておられる新天新地では、永遠の天国では、それが全くなくなる、消え去るというのであります。それ一つとっても、本当に私たちの心はその永遠の世界に憧れるなと思います。この世の子供たちの叫び、この世の子供たちの嘆き、この世の子供たちが苦しんでいる姿、虐待された者たち、戦争によって巻き込まれた者たち、大切な家族を失った者たちの嘆き、叫び、それらがもうなくなる。私たち自身が涙しなくていいだけではない、私たち自身がどうしてこんなことって涙しなくていいだけじゃない、この世界からそのような嘆き、叫び、そのようなものが全くなくなると聖書は約束をしてくださっているのであります。そして2番目になくなるもの、それは死だと書かれています。20節にそのことが書いてあります。これはっきりとは書いてないんですけれども、わずか数日で死ぬ緑ごと、己が命の日を満たさない老人とはもはやその中にはいない、100歳で死ぬ者もなお若い者とされ、100歳で死ぬ者は呪われた罪人と される。これは死ですね。死が取り除かれる。これは死がなくなるって意味であります。私たちにとって最大の敵、最後の敵、それが死です。私たちは必ず死ななければなりません。この肉体はいつか死を迎えます。朽ち果てていきます。しかし神様が準備してくださる新天新地にはもはや死がない。永遠に生きるんだというのであります。でも生きるだけだったらそれが何になるという人もいます。いや、死が取り除かれる、これはもうものすごく大きなテーマなんですけれども、でもたとえ死が取り除かれたところでそれが何になるという人もいます。死なないでいつまでも生きるのが生き地獄って言葉があるように、生きることだけが私たちの問題の解決ではありません。ある現代の哲学者は言いました。聖書の時代の人々の問題は死でした。死なないこと、それが救いだと思っていました。宗教科学の時代の人々の問題は罪でした。私たちが神の前に持っている醜いもの、それに苦しんでた。でも現代の人々の問題は無意味だ。人生の意味は何だ、無意味だ。この人生に意味なんかないんだ。この意味を見失った人々。だからいつまでも生きるのは単に苦痛なんだ。それは昔こうだったとか現代はこうだったとそれだけではなくて、本当に死の問題、罪の問題、いつも現代も私たちの問題ですけど、でも無意味の問題、本当に大きな問題です。いや、死を延期することはできるようになってきました。死を本当に本当に現代、昔よりも何十年も向こう側に持っていくことができるようになりました。ですから私たちは自分の身近な者たちの死も昔に比べると経験する回数が減ってるかもしれません。でも今私たちにとっては生きることの意味、本当に大きな問題です。だから永遠の世界って何するの、天国行って何するの、退屈なんじゃないの、そういう人もいます。だから3番目に取り除かれるのが無意味です。この無意味が取り除かれます。21節から31節にはそのことが書いてあります。彼らは家を建ててそれに住み、ブドウ畑を作ってその実を食べる。彼らが建てるときに他の人は住まず、彼らが植えるものは他の人が食べない。我が民の命は木の命のようになり、我が選んだものはその手の技が長く楽しむからである。彼らの勤労は無駄ではなく、その産むところの子らは災いにかからない。私たちが働いてもそんなの何になるんだろうか。そういうことは起こらない。この書き方はまさにこの当時のイスラエルの人たちの苦しみを表しています。自分たちが一生懸命耕しても敵に占領されて、自分たちが食べることができない。敵にこの占領されたら、今度はこの敵にその税金を送らなきゃいけない、貢ぎ物を送らなきゃいけない。自分たちの自由がない、自分たちの作ったものなのに自分たちを占領した奴らにそれを貢がなきゃいけない。本当に自分たちは何のためにこの仕事をしてるんだって、そういうようなことが起こっていました。私たちもしばしばそういうことを感じるかもしれない。何のために働いてるの、一生懸命やって、一生懸命一生懸命やって、一部の人だけが儲かるようなこの社会の中で私は何してるんだろうって思うことがあるかもしれない。私たちはそういう無意味から解放されるんだって、それが天国の約束であります。そこでもう一つのこと、疑問から疑問をが取り除かれます。24節にそのことが書いてあります。彼らが呼ばない先に私は答え、彼らがなお語っている時に私は聞く。疑問が取り除かれるというのであります。私たちはこの地上ではわからないことがあります。理解しきれないことがあります。どうしてってことがあります。納得しきれないことがあります。 でも私たちのわからないこともご存知である神様を信頼していく、それがこの地上の私たちの生涯です。でも永遠の天国ではすべてのことがクリアにわかる。聖書はこのように約束をしています。第一コリントの13章12節でありますが、私たちは今は鏡に映して見ているようにおぼろげに見ている。この地上で私たちははっきりわからないんだって、おぼろげなんだって。しかしそのこの鏡っていうのはね、私たちの鏡はきれいに見えますけど、この聖書の時代の鏡ですからね。聖書の時代の鏡はそんなにそのクリアに見えなかった。結構ぼやんぼやんとしてた。その鏡に見るようにしておぼろげに見てる。しかしその時には顔と顔とを合わせて見るであろう。私の知るところは今一部分に過ぎない。しかしその時には私が完全に知られているように完全に知るだろうって。私たちが神様に全てを知ってもらっているように私たちも分かるようになるんだって。私たちはクリアに私たちの分からない問題についても答えをいただくことができる。永遠の世界で約束されているものであります。そして亡くなるもの、最後に出てくるものが争いであります。25節に出てきます。狼と子羊とは共に暗い。獅子は牛のように藁を食い、蛇は塵を食物とする。彼らは我が聖なる山のどこでも損なわることなく、破ることはないと主は言われる。狼と羊が一緒にいて、大丈夫。獅子とライオンと蛇も他の動物を食べたりしないというのであります。食ったり食われたりそういう関係が全くなくなる。自分を守る必要もない。こんなことを言ったら、なんか、甘く見られるかなとか、そんな心配だってない。いつもありのままでいられる。恐れる必要もない。気を使う必要もない。本当の自由が与えられるのであります。神様は私たちをそのような世界に導いてくださる。私たちを苦しめている泣き叫ぶ声、死、無意味、疑問、争い、そういうものが一切なくなって、本当に解放されて、私たちは平安の中に歩んでことができるんだというのであります。そして、そこで逆に与えられるもの何か、ね、与えられるもの何か、喜びと楽しみであります。与えられるものは、17節でしょうかね。18節ですね。しかしあなた方は私の創造するものにより、とこしえに楽しみ、喜びを得よ。見よ、私はエルサレムを作って喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、我が民を楽しむ。これをですね、本当に私たちはもう喜びなんだ、楽しみなんだ、これを教会の言葉で言うならば、これは神様への礼拝です。礼拝って、なんかね、式次第があって、このそれを守ってちょっと堅苦しいけど、ちょっと時間は長くないから我慢しなさい。そういうものではありません。礼拝は神様を喜ぶことです。神様の存在自体を喜び、神様のしてくださったことを感謝することです。永遠の世界、本当に神様がどんなに素晴らしい方なのか。礼拝がその中心だというのであります。神様を崇めている。神様の素晴らしさを賛美している。それが喜びなんだって。そしてそれが私たちの喜びなんだ。いつもいつも礼拝している。皆さんどうですか？天国に行ったらいつもいつも神様を礼拝している。楽しみですか？何が楽しみなのって。ね、礼拝我慢してると。そのね、礼拝我慢しなきゃ早く終わんないかなって我慢してるならば、この想像できないですよね。いや、そんな神様の、この地上で礼拝してるのと向こうで礼拝してまたレベルが違うっていうのもあるかもしれませんけど、でもですね、この地上でも私たちが神様を礼拝することの喜び、本当にもっともっと経験させていただきたいですね。神様を褒めたたれて、なんて幸せなんだろう、なんて素晴らしい、これが永遠と続くならばなんて嬉しいんだろうって。永遠の神の国に行ったら、もう私たちがこの地上で捧げている礼拝をはるかに超えて素晴らしい喜びのあふれる礼拝、私たちが想像しても想像しきれない喜びに満たされている。だから心配しなくて、こっちの礼拝の喜びをはるかに超えてるから心配しなくていい。でもこの地上でもっともっとね、 礼拝の素晴らしさを経験していきたいと思いますけれども、この礼拝、永遠の世界、準備されているんです。本当に不安や恐れや怒りや恨みや、もうそういうものすべてから解放されて、永遠の世界に私たち迎えられる。本当にそのことを待ち望んで歩んでいきたいと思います。本当にこのゴールが与えられてるんだ、そのことを感謝して待ち望みつつ歩みたいと思います。2番目のポイントに行きたいと思います。地上を歩む祝福。しかしそれだけではありません。もしも私たちがこの地上での歩みを、永遠の天国を見上げながら我慢して歩んでいく、だからちゃんと永遠の神の国に入れていただけるように、一生懸命神様に従って神様のご機嫌を損ねないように頑張って生きていくのというのだったら、本当にもったいないです。本当にもったいない。この地上でやりたいことを我慢して、そしてこのとにかく天国に入れてもらいたいから我慢して頑張ってやっていく、それもったいないです。そういうものだと思ってたら、それは残念、とても残念です。でも実際そのように生きているクリスチャンの方々はたくさんいる。もったいないです。本当に早くこの地上のいろんな大変なことがある、がっかりすることがある、苦しみがあることがある、この世界での歩みを終えて早く天国に入れてほしい、そういうふうに考えていらっしゃるならば、もったいない。これですね、本当に苦しいけどゴールがあるから、ゴールまで頑張って、とにかく苦しいけど走っていこう、頑張ってやっていこう、それはもったいない。そうじゃない。本当にこの走ってる間も戦いはある、苦しみもある、痛みもある、悩みもある。でも神様が共にいてくださるんだ、神様が祝福してくださるんだ、そのことを経験させて歩んでことができるんだって、そのことを皆さん本当に味わっていただきたいなと思うであります。神様は私たちを祝福するって言ってくださっています。私たちが祝福されて、それで周りの人々が祝福される、そういう生き方ができるというのであります。この祝福というのも、ある人々はお金が儲かるとか、仕事がうまくいくとか、病気をしないとか、そういうことだと思われているかもしれません。いや、実際にですね、ある一人の牧師さんが書いた本を読んだら、そういうことが書いてありました。びっくりしました。私は高台のある大きな家に住んでいる。神様に従ったらこんなに立派な家に住むことができました。こんな世界の有名人に会っています。ロレックスの時計をいくつも持っています。神様は本当に私を祝福してくださっています。だから皆さんも信じてくださいって書いて。もうびっくりしちゃいました、私。なんだそれはと。テレビを見ているとそのようなメッセージを語る牧師が出てきます。いや、みんながみんなそうじゃありません。でも中にはそういう牧師もいます。神様、私たちのお父さんだから、息子や娘たちにいいものを与えたいだろう。まあそれはそうですよね。そこまではいい。私も神様はそうだと思う。私たちのお父さんだから、息子や娘たちにいいものを与えたいと思う。でもその続きで、だから神様はを信じたら、あなたの仕事はうまくいく、あなたのお財布はお金でいっぱいになる、あなたの家族はいつも健康だ、話が続く。それが祝福だ、それが神様のギフトだっていう。でも聖書はそう言ってるかというと、そう言ってるわけじゃない。イエス様は、私たちが求めるときに与えられるもの、それは何が一番 大切かというならば、聖霊様だって言ってる。このね、求めなさいってところです。ルカによる福音書の、ルカによる福音書の11章の11節から13節でありますが、こういうふうにイエス様おっしゃいましたね。あなた方のうちで父である者は、その子が魚を求めるのに、その代わりに蛇を与えるだろうか。魚を、じゃあこれ何ですか、卵です。卵を求めるのに、サソリを与えるだろうか。このように、あなたは悪いものであっても、自分の子供には、良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊を下さらないことはあろうか。ね、このあなたが親ならば、子供のためにいいものをあげたいと思うでしょ。神様もあなたに聖霊を下さらないことあるだろうか。神様が下さる最高のもの何か。お金が与えられるとか、 この家が与えられるとかそういうことをはるかに超えて聖霊が与えられる。聖霊様が私たちのうちに住んでくださって、私たちのうちに力を与え、喜びを与え、イエス様のことがもっとわかるようになる、イエス様のことに目が開かれて、本当にイエス様って素晴らしいな、神様こんなに私を愛してくださったんだって喜びにあふれて歩んでいくことができるようになる。神様はそのような祝福を地上で経験することができるようにと私たちに備えてくださっているのであります。イザヤ書の65章を読んでいただきました。ちょっと前のところでありますけれども、8節にはこのように出てきました。人がブドウの房の中にブドウの汁のあるのを見るならば、それを破るな、その中に祝福があるからという。祝福って何かというと、ブドウの中にブドウの果汁があるような、それを祝福、このブドウの中に溢れている、それを触ったら果汁が溢れてくるような、その中にあるものを祝福と呼びました。死んだら、この地上を終えて天国に行ったら、いいものが待っているから、もちろんこの地上で経験することができることの何倍、何十倍、何百倍、そういう救い、この数では表せない、もう豊かな、レベルの違う豊かなものが準備されている、それ約束であります。でも、この地上の歩みでも、神様が私たちの内側を満たしてくださる、共に歩んでくださる、戦いはありますよ。困難はありますよ。どうしてってことだって起こってくる。でも、その中でも、神様が私たちのうちに住んでくださる、いてくださる、私たちの内側を満たしてくださる、その言うならば、この世の天国の歩みをさせていただくことができる。天国はあの世だけじゃない、この世を歩いているここにもあるんだというのであります。この世の天国を歩ませていただこうじゃありませんか。そしてこの地上のいろんな問題がある、戦いがある、そこにインパクトを与えていくような生き方をさせていただこうじゃありませんか。この世の問題に振り回されて、この世の問題にこの困って、もう日記もさっきも行かなくなって、でも本当に私たちが神様助けてくださいって祈るときに、神様が与えてくださる力を経験して、神様から力をいただいて、この世の戦いの中で、ああ神様はこの世の情報が終わった後に素晴らしいものを準備してくださるだけじゃない、この地上でも私を守り支え力を与えてくださるんだなってことを本当に経験させていただこうじゃありませんか。もう一つの最後のポイントに行きたいと思いますが、恵みの時ということであります。そしてこの永遠の天国、この世の天国、この2つのレベルの天国、永遠の天国とこの世の天国、あの世の天国とこの世の天国、私たちに開かれています。でもこれがいつまでもいつまでも開かれているかというと、そうではないのであります。第2コリントの6章2節の言葉であります。神はこう言われる、私は恵みの時にあなたの願いを聞き入れ、救いの日にあなたを助けた。見よ、今は恵みの時、見よ、今は救いの日である。ヨハネの12章36節、光のある間に光の異なるために光を信じなさい。いつまでもあるんじゃない、光のある間に、いつまでもあるんじゃない、今は恵みの時、今は救いの日だって。イエス様はこういう例え話もされました。それからこの例えを語られた、ルカの13章の6節から9節でありますが、ある人が自分のブドウ園に一軸の木を植えておいたので、実を探しに来たのが見つからなかった。そこで園丁に言った、私は3年間も実を求めてこの一軸の木のところに来たのだが、未だに見当たらない、その木を切り倒してしまえ、何のために土地を無駄に探しておくのか。すると園丁は答えていった、ご主人様、今年もそのままにしておいてください、その周りを掘って肥料をやってみますから、それで来年実がなりましたら結構です。 もしそれでダメなら霧を倒してください。これは神様が憐れみを持って忍耐をしておられることを表している例え話です。身がならなくても忍耐を持って倒してしまえ、いや待て待て、神様は忍耐を持って私たちをこの待っていてくださるのであります。本当はもう切り倒されてもしょうがないんだけれども、でもその私たちのため、その神のために神様待っていてくださるというのであります。この聖書を読んでありがたいなと思うのでありますが、でもそれとともに私たちは来年もまた同じように言ってくださる、また来年も言ってくれる、来年も言ってくださる、そういう気持ちになります。そしてそれを期待します。でも必ずどこかでそれが閉ざされる日が来るのであります。私たちの地上の生涯で言うならば、この地上の生涯を歩んでいる時が道が開かれている時です。私たちはこの地上の生涯を終える時があります。だからこの地上で歩んでいる間に、いつまでもいつまでもって思わないで、この間にこれは恵みの時なんだって、救いの日が開かれてるんだって、そのことを受け取って信じることです。この世界で言うならば、イエス様がもう一度来るとおっしゃった、このイエス様の再臨、もう一度来るとイエス様おっしゃった、そのイエス様が来られる時、またこの今日の聖書箇所で言うならば、新しい天と新しい地がやってくる、その時、その時までが道が開かれている時なんです。その時になって、ああそうなんだって、慌ててももう遅いんだって。だから今私たちはその神様の招きに応えるのであります。私たちのためにイエス様は十字架を背負って十字架の上で罪を背負ってくださいました。本当ならば私たちが背負うべき罪を、本当ならば私たちがこの受けなければいけないこの罪の罰をイエス様が代わりに受けてくださいました。それによって私たちは許される。ただありがとうございますと受け入れるならば、ただありがとうございますと感謝して受け入れるならば、私たちは許されるのであります。今が恵みの時です。今が救いの日です。この永遠の救い、この地上での 祝福、それを確実にいただいて歩んでいくために、今日もう一度神様の前に出たいと思う。あなたの救いの道が開かれている、あなたの救いの日が今日であるならば、どうか本当に私を今日救ってください。私をあなたの救いの中に入れてください。そのように出ようじゃありませんか。神様、本当にこの地上でも、あの木の世界でも素晴らしいのがあるのは準備されているのは分かりました。でもこっちの世界で準備されているこの素晴らしさをもっともっと味わわせてください。神様前に出ようじゃありませんか。私にこの地上での祝福をもっと味わわせてください。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に言葉でどんなに言っても表しきれないあなたの大きな大きな素晴らしい永遠の救いのことが今日は書かれていました。想像しても想像しきれない、考えても考えられない、そのような素晴らしいものであります。この世には涙があります。この世には泣き叫ぶ声がします。この世には疑問があります。この世には怒りがあり戦いがあります。でも神様、永遠の世界にはそういうものが一切ない、一切ないんだってことを教えてくださったこと、ありがとうございます。それを夢見て、それを待ち望んで歩んでまいります。でもこの地上の生涯も祝福です。その祝福を経験させてください。もっともっとこの戦いの中でもあなたの恵みをいただいて、力をいただいて歩んでいく、そのような生涯を送らせてください。本当に神様、見舞いに集っていらっしゃる方々の人生に、生涯に、会社に、学校に、家庭に、神様あなたのこの祝福を満たしてくださいますようにお願いをいたします。そして神様と共に歩む生涯がこんなに素晴らしいんだって証をする器と作り変えてくださいますようにお願いをいたします。あなたの御業を待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。